遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いきなり暑くなりましたね。やっぱ街中でも、というかあと仕事中とかでも半袖な人をもうちょいちょい見かけるようになった気がします。僕は一応まだ長袖で、それこそ衣替えとかもしてないんで半袖ではないんですけども、やっぱ暑いっすね。ちょっと上着とか着てると結構暑いんで、たまに腰巻きしたりとかっていう感じでやってはいますが、まあ本当に暇な時があったらね、もう半袖もちょっと数着取り出しておいて着れるようにはしていこうかなと。半袖に上着ぐらいがもしかしたらちょうどいいかもしれないですね。もうただ20度超える日がもうすでに出てきてるんで、なんなら上着もいらなくなってくるのかななんて思います。つい最近まで一桁だったと思えないですねっていう感じで、で夜もね、やっぱ全然あったかくなりましたね。夜はやっぱり寒くって、普通に長袖上着だとちょっとまだもう肌寒いなって思ってたんですけど、ついもう本当にこの収録の前日ですね、すごいちょっと帰り遅くなっちゃったんですけど、遊んでて全然長袖上着で全然良かった、全然足りたっていうぐらいあったかかったし、でベッドに普通に行くじゃないですか、で寝るじゃないですか。もう毛布とかかけてらんない、さすがに暑くてしょうがなかったっていうぐらいなので、まあもうね、そういう時期になってきたなっていうところではあるので、まあ皆さんも本当にそれぞれのね、体感で大丈夫だと思うんで、衣替えもねしちゃうなり、まあ服装選びなんかもね、その日その日の気温に合わせてやっていただけたらなと思います。こんだけいくとね、ちょっと僕もいきなり体調を崩しかねないですけども、なんとかね頑張っていきたいと思います。ちごって、今回もね始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむの遠藤ひろむのボイスボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。前半はまあ普通に雑談をしていくわけなんですが、まあちょっと最初にですね、前回の、隣の妖怪さんについて追加情報があるので、そこだけちょっと行きたいなと思います。前回ね、隣の妖怪さんで、まあ人と妖怪が共生して共存して支え合って生きてるっていう話をしたんですが、1話にはなかったんですけど、2話で新しく描写があって、学校なんかでももう共同生活してましたね。本当に人間の子供と妖怪の子供のが一緒のクラスにもなってるし、一緒の授業を受けてるし、運動会の描写が2話であったんですけど、運動会ってのは多分、ちゃんと普通に運動会だと思うんですけど、それも例えばその人間対妖怪みたいな、人間チーム妖怪チームとかじゃなくて、本当にクラス対抗とかになるんで、同じクラスの中の人間と妖怪とで一緒になって、他のクラスと戦うじゃねえな、まあ競い合うっていう感じの、アニメになっていました。この辺ちょっと1話ではね、まだ描写されてなかったんで、その辺のはお伝えできなかったんですけど、で確か、まあ、原作漫画もあるらしいんですけど、僕はそれを読んでなくって、アニメでしかね知識をちょっと得られないので、まあさすがに今後ねこういうのをやることはないのかなと思ってるんですけど、これからもね楽しみなところだなっていうので、そこの1点と、あとそのもう一つあって、いい妖怪だけじゃないんですよ。これもまあ詳しい描写があるわけじゃないんですけど、ちょっと悪めの妖怪というか、そういうのもちゃんと存在してて、そこから、まあ、人間を守る妖怪もいるっていう世界観ではあるらしいですね。それも2話では描写されてたんですけど、まあ1話でもほのめかしてはいたかなっていう感じで、まあ2話では本当にほぼほぼ直接的にそういった描写があったので、そういう世界観なんだなと思います。ちょっとそういう部分がやっぱりシリアスな部分でもあったりするので、ただほんわかするだけではない、そんなアニメだなと感じましたので、まあ気になる方はね、今はちょうどアニメもやってますし漫画もあるしなので、お好きな媒体でちょっとチェックしてみてくださいっていうのが、まあ前回のね、補足というか追加情報ですね。 っていうのでね、まあ紹介っぽいのは一旦終わりにして雑談を始めていくんですが、前回ね、収録終わりに友達と遊ぼうなんて思っていたら、その日は友達が無理だったらしく断られましたね。ということでその日は体を休めていました。ちょっとね、ちょうどデッキの調整をねしてたんで、そのさらにもう一個前の週かなで、本当にそのデッキの調整のためだけの日を作ってたんで、それでまあ結構いろんなデッキを見直したりしてたんですよ。なのでね、ちょっと素早く試したいなって思ったら試せなかったんで、まあ一応ね、この収録、今回のこの収録の後にも一応声だけかけているので、返信が来次第、返答が来次第、大丈夫だったら遊ぼうと思います。もうやっぱ早く試したいですからね、こういうのって。これはもうカードゲーマーの差がなんですけど、強化したものはまあやはり試していきたいっていうのが差がではあるので、まあこれもね、またこの今日が断られなかったらの話なんですけど、友達も大丈夫だったらの話なんですけど、やっていきたいなと思います。でそれとはまた別の話なんですけど、プレリキッドが買えなかったんですよね。サンダージャンクションの無法物のね、発売は4月の19日なんですけど、そのまあ1週間前にね、先行体験しようということでプレリリースっていうのが開催されまして、でそれのイベントには参加しなくても、そのプレリで使われるキットで、を買うことができるんですよ、お店によっては。でいつものところで買おうと思ったら、僕が行った時にはもうなくって、やっぱサンダージャンクション結構プレビューの時からね、事前情報の時点で結構人気のパックで、すごいやっぱ強力なカードが入ってるんですよね。僕がちょっと前紹介したカラミティはね、評価低かったっすびっくりしましたこれ絶対強いだろうって思ってめちゃめちゃ僕持ち上げてたじゃないですか。クソ安いっていう情報を仕入れましてめちゃめちゃ高くなるっつったので恥ずかしくなってきましたね。まあ僕はね、強いと思ってるんでちゃんと使おうと思ってるんですけど、当たったら、それ以外のカードで全然本当に強いカードっていうのはマジであって、まあジェイスとかね、環境をマジで、動かすようなカードっていうのが他にもいろいろあったりするんで、本当に結構最近のパックの中では比較的強いらしいですね、情報によると。なので、まあ、結構人気がやっぱりあるらしくって、プレリキッドもなんか即完売みたいなことを聞いたので、まあそういうもんなんだなと思いつつ、そう今までね結構プレリキッドだけ買ったっていうパックもあったんですけど、今回のは買えなかったので、まあ普通のパックだけでね、ちゃんと正規発売した、まあプレリキッドも別に正規発売といえば正規発売なんですけど、先行1週間前のね発売とはいえ、でなんでまあちゃんとね発売したブースターボックス予約もしてますので、そちらはね届き次第っつうか、ちゃんと買いに行くのか、ちゃんと買ったら開封していきたいと思います。今回もね友達とドラフトとかやろうかなと思ってるんで、ここでもね開封しようとはもちろん考えてるんですけど、そっちの遊びの方なんかも考えつつやっていきたいと思います。ちゅうのがまあ2つ目の話で、2つ目3つ目かこれも、最後にこの話だけしてから、後半に移ろうかなと思うんですけど、いやーやらかしましたね。パズドラをね、最近つってもまあそんなにはやってがっつりやってなかったんですけど、ガチャは結構引いてて、でそのパズドラのオリジナルのキャラのそのシーズンによってのガチャっていうのを結構最近は引くようになったんですけど、なんで1個前だとその学園ガチャ、新学期ガチャっていうのがやってて、まあそういった学園系のね衣装をまとったそのパズドラのオリジナルキャラのガチャがあったんですけど、それで石で引き切ったって思ったらガンダムクラブ発表されちゃったんですよね。やっちまったなと思って、それ知ってたら石残してたんだけどなって思いつつ、一応学園の方でねやりたいことは全部やったし、まあ全部が全部じゃないんですけど、取りたいと思ったキャラも一応取れたりはしてたんで、それはそれでもちろん良かったんですけど、それで石を使い切った後にガチで情報来たんですよ。でしかも今回のガンダムコラボまあまあ良くって、新しく参入する中でもゴッドガンダムとか、クスイガンダム、まあ、先行のハサウェイですね、 G ガンダム先行のハサウェイ、 で水星の魔女がもともとありはしたんですけど、降臨さんのエアリアルしかなくて、でそれがですね今回あのガチャからもエアリアル回収型として出るようになったりとか、あとまあもちろんねあのフリーダムっていうかシード系はも、元からフリーダムとか、フリーダムっていうか、まあ、ストライクか最初が進化してフリーダムになりますけど、とかプロビデンスとかはいたんですけど、ジャスティスが追加されたりだとか、ジャスティスとあとインパルスか追加されて、あとそれぞれがやっぱり映画版のねマイティストライクフリーダムだとか、インフィニットジャスティス認識、あとデスティニースペック2とかにも進化ちゃんとできるような、あの映画のね部分もちゃんと踏襲した能力のアップだったりだとかっていうのもあったりしたので、そう引きたかったなって思いつつ、まあ一応無料ガチャはねあったりするんで、その辺は引きつつ、あとあれですね、5月までは一応続くので、ゴールデンウィークぐらいまでは続くので、あの5月になったらクエストが更新されて、5月クエストでまあ100個ちょいぐらいはたまるなっていう感じで、その分ぐらいなら引けるかなっていうところですね。ガチで今石がまあゼロじゃないんですけど1とか2ぐらいしかないので、それまでは引けないんですけど、引けたらね引いていきたいと。ただあと今回からガチャも2種類になっちゃって、要は1からしか出ないやつら、2からしか出ないやつらってのがあるんですよ。どっち引こっかなっていうところなんですよね。1でも引き切ってなくってまだ欲しいなって思ったりとか、あと新しく進化形態が出たからもう1個欲しいなって思うのも出てきたりしたんで、ちょっとその点ね、そう1を引くか2を引くかでも結構分かれてくるような。あとそうだ、ユニコーンもそう前回なくって、今回からそう追加されてて、もちろんユニコーンとバナージといるし、降臨ではネオジオングも出てくるしみたいな感じだったんで、そうその辺もねちゃんとチェックしていけたらなぁと、てか当てていけたらなぁとは思いますね。当たるかどうか分かりませんけど、で引くのもちょっと5月になりますけどまあほんとたまり次第引いていきたいなと思います。まあ皆さんもガンダム興味あるようでしたらね、パズドラでガンダムコラボ始まりますのでチェックしてみてください。これがもうアップされてる頃には始まってるかっていう感じなんですけど、ガンダムがねもともと好きって方はここがね始めるタイミングにもなるかもしれないので、まあパズドラクソゲーですけど言っちゃいけねえかだんだんとね作業ゲーと化していったりもするので、ちょ一概に神ゲーとはね一時期と違って言えなくなりましたけど、最初のうちはね神ゲーって言われてましたけどね、どんどんやっぱインフレが進んでいくにつれて神ゲーかっこはてなになってくるんでね、その辺はちょっとお察しなんですけども、まあ続けてはいるので、こういったコラボがある限りはね、皆さんも興味がありましたらやってみてください。以上、雑談前半でした。遠藤博文のボイスダイアリー後半はですね、まあカードの紹介をちょっとしていきたくて、自分では持ってないんですけど、だしあと友達同士のあれでは使われたことがねなかったんですけど、最近また別のコミュニティで統率者やることがちょっと多くなってきて、そこでねついに使われて、そして苦しんだので、そんなカードを紹介していきたいと思います。紹介したいのが一応2種類あって、どちらも似たような効果なんで一緒に紹介しちゃいたいと思うんですけど、1つがリスティックの研究、もう1つが、神秘的負荷。まあリスティックの研究は略してリスケンって言われてますし、神秘的負荷っていうのがもともとミスティックリモーラっていう英語のカードしかなかったのが、ドミナリアリマスターかなあたりで日本語名をやっと得れて神秘的負荷っていう名前を付けられたんですけど、まあもう長い間リモーラって言われてたんで、今回ではですね、それぞれリスケンリモーラと略しながら、お話をしていきたいと思います。じゃあまずはリスケンからご紹介していきましょう。青 と, 無色2マナ、合計3マナの青のエンチャントで、これが場にある限り対戦相手、自分の、対戦相手だけですねが呪文を唱えた時に追加で1マナを払わないとコントローラーが1枚ドローしますよっていうカードです。リモーラなんですけど、リモーラは青だけの青1マナのエンチャントで、累加アップキープというものを持っています。自分のアップキープ開始時にこいつの上にカウンター、経年カウンターっていうのが置かれていって、その分の、コスト、経年カウンター分のコストを払わないと、こいつを爆破しますよっていう、まあ時間制限というよりは これを長く使いたいんだったら維持コストを払ってくださいねっていうカードですね。維持するためにはコストを払わないんだったら、爆発するよっていうタイプのカードとなっております。でこのリモーラは、それでも、場にある限り爆破をさせない限り、相手が非クリーチャー呪文、クリーチャーじゃない呪文を唱えるたびに追加で4マナを払わないと、コントローラーがドローしますよっていう、エンチャントです。まあどちらも要は追加コストを払わなければドローするから、まあ行動を遅らせるよっていう、まあ一種の妨害カードです。直接的な妨害っていうよりは間接的な妨害ですね。そのまま唱えてもいいけど、そのコストで唱えてもいいけど、じゃあドローするよっていう、ドローされたくなかったらちょっと遅らせて、後のターンに唱えてねっていう、どちらも似たようなカードになっています。まあ一応他のね色とかでも似たようなカードあったりするんですけど、とりあえず今回はこの2種類だけご紹介していきましょう。これ聞いただけだと何が強いんじゃってなるかもしれないんですけど、めちゃめちゃ強いんですよ本当に。まずやっぱ統率者戦っていうことで、多人数戦、とにかく対戦相手がいっぱいいる、なのでその分ドローする機会っていうのは、機会そのものはやっぱり増えるんですよね。3人もいるわけですから。でそれぞれが本当にその自分の最大限で動きたいっていう時には、やっぱりマナって全部寝かせがちなんですよ。でフルマナでコストを払ってその時にできる全力の行動をバンバンバンってしていくのが、まあそれは統率者戦じゃなくてもね、セオリーというかにはなっていくんですけど、まあ、それをまず咎められる。やってもいいけど、こっちドローするから選択肢が増えちゃうよ。そう、手札が増えるっていうのはカードゲームにおいて大体どんなカードゲームでも強い行動なんですよ。それがまあなんだろう、いらなくなるのって本当に特定のカードゲームの特定のアーキタイプだけ。まあ遊戯王で一番例えやすいのが、遊戯王にインフェルニティっていうテーマがあって、それって本当に手札がゼロにならないと効果を発揮しない連中なんで、それに関してはドローはいらないっていうのがあったりはするんですけど、本当に稀なんですね。要は大体のカードゲームにおいてはやっぱり手札が増えるっていう行動そのものが強いんですよ。っていうのをされたくなければ、追加でコストを払ってくださいよ。で追加のコストを払うためには、やっぱりそのマジックのゲームの使用上、土地が一旦に1回しか基本的には置けないので、そのターンを遅らせる、発動する、そもそもターンを遅らせちゃうっていうのがこの2枚になっています。なのでね、マジで今まで使われてなかったんですけど、実際使われてみるとマジでしんどい。1マナ重くかかるっていうのがやっぱりやばくって、まあ、もちろん素でも唱えられるんですよ。例えば2マナのカードをそのまま2マナで唱えていいんですけど、そうすると引かれちゃって後の選択肢が増えちゃうんですよ、相手の。っていうのがあるんで、まあなるべくだったらやっぱり追加コストをちゃんと払いたい。まあリモーラーきついですけどね。それでもリモーラーはもう4マナも払わないといけないんで、それはきついんですけど、ただリモーラーとリスケン違うところが、リスケンはもうどの呪文も、呪文であればクリーチャーだろうがなんだろうが全部1マナ要求なんですよ。ただし1マナ要求、リモーラーはクリーチャーは反応しないんですよね。クリーチャーを出してる限りはもう別に追加のマナ払わなくていいんですけど、そうじゃない呪文がやっぱりメインになってくると、アーティファクトとかね、エンチャントは結構唱えるので、統率者において、なのでその辺が4マナも追加で貼るってなると、そりゃきついわけですよね。っていう感じで、もうとにかくね、引かれるのが嫌だから自分の行動が遮られて、で自分の行動を優先したと思ったら相手にその妨害カードは追加で引かれちゃったりするんで、もう板挟みっす本当に。で他人数戦ともなってくると、それを無視してくるプレイヤーがいるわけですよ。実際その卓にはいましたガチで。でガンガンガンガンその、リスケンとかリモーラ張ってるプレイヤーに引かせるっていう、戦法を取った人もいるんですけど、結果その試合はやっぱりそれを置いた人が勝ってたんで、だから引かせなきゃよかったのになって思いながら、そう、僕はね本当に重要な場面じゃなきゃ引かせなかったです。もうとにかくマナは余らせてというか、一旦遅れてでもドローさせないような行動を取ってはいたんですけど、他の人が引かせちゃうんで意味ないんですよね、他人数戦になってくると。そう、これも1対1だとやっぱりケアしやすいんですよ。要は引かせなきゃいいんで、1マナとりあえず自分の行動を遅らせてでも、要は相手の行動も遅れるからっていう考えにはなるんですけど、それがね 多人数戦ともなってくるとやっぱりそれぞれの思惑が交錯するので、引かせるプレイヤーもいるわけですよね、自分の行動を優先してってなってくると。いざその本当にその最後の方で解決札を引いたんですけど打ち消されちゃったんですよね。そう、青なんで、リスケンリモーラが入ってるってことは同じ青のカードである打ち消しも入れられるんですよ、コマンダーにおいては。でそれを引けちゃうんですよ、リモーラリスケンは。ドローさせてもらえればね、引く可能性も増えてくるんで、マジでその後聞いたんですけど、その僕が解決札をやっと引いたっていう時にはもう打ち消し引かれてて、でもそれって結構後半の方で引いたっていうことなんで、最初の方で引かせなければギリギリ、届いてなかった可能性がある、僕のその除去札が通っていた可能性があるっていうのを聞いて、マジかーってなりましたね。なのでそう、リスキンリモーラ高いですけどね、ちょっと僕も青絡みのデッキでそろそろ使い始めようかなとはちょっと思いましたね。ただそれ使ったら使ったで今度は友達同士のコミュニティでは使えなくなっちゃうんで、さすがにね。そう、オーバーパワーなんで、そんなにガチガチでね固めようと思ってるわけじゃないんで今のところは。まあ1個だけガチのデッキあるんですけど、これはこのデッキでは勝とうっていうのが1個だけあるんですよ、マジでお気に入りのデッキがあるんで。それは結構まあ青絡みじゃないんでそれ入れらんないんですけど、他のカードでガチガチに固めてるデッキもあって、まあ、それはいいんですけど、そう、別のね青絡みのデッキは別にそのガチガチで勝とうっていう、まあ勝とうという意思はもちろんあるんですけど、なんだろうな、あんまり妨害とかもそこまでは入れてないタイプのデッキなんで、あとそのもう本当にその場引きだけでやっていこうみたいなデッキもあったりするんで、まだね入れる時ではないなって思ってるんですけど、であと基本的にはそのっちのコミュニティであればまあいいかもしれないんですけど、友達同士でやる時にはさすがにオーバーパワーすぎるので、そういった点でもね、まだギリ買わなきゃいけないかなっていう、まあ当たったら使っちゃいますけどね。リモーラはまだ当たる確率というか、そのパックを買いたいって思ってないんで、ドミナリアリマスターとかを買おうと思ってないんで、リモーラはまだしも、リスケンはちょっと当たる可能性があって、まだ向いてないんですけど、いつか向こうと思ってるのが、エルドレインの森、あれのおとぎ話枠っていうカードがあるんですけど、そこに入ってるんですよね、リスケンは。なのでそれで引いちゃったらまあ使うかもしれないんですけど、それまではね、まだ使わないでおこうかなと思う、オーバーパワーなカードであるので、もしね皆さんもコマンダー始めて青を絡めたいよって思った時にはまあ使ってもいいと思います。友達は減りますよっぽどその友達、他の友達もガチガチでのデッキだよって言ってるのでなければ、要はカジュアルでやる場合はだいぶオーバーパワーですなので、ご利用は計画的に、ただ普通に使ってやっぱ強いカードではあるので、使いたいと思った方はぜひね、使っては見てください。その強さは、まあ、やっぱり使ってみればね実感できると思います。エンチャントゆえまず割られにくい、そうパーマネントの中にはやっぱり割られやすいランクみたいのがあって、一番割られやすいのはアーティファクトクリーチャー、これクリーチャーでもあるんでダメージとかでクリーチャーのね面でも死にますし、でアーティファクト破壊っていうのがまあまあ多いんですよ、マジックにおいては。なのでアーティファクトクリーチャーっていうのがやっぱり一番死にやすくって、その次ぐらいにエンチャントクリーチャーがやっぱり死にやすくって、でクリーチャーが死にやすくって、アーティファクトで、クリーチャーじゃないエンチャントっていう感じで割られやすさがね決まってるんで、決まってるよな。要は世にあるそういったそれらを破壊するカードの数によって、あとはその要因の多さによって破壊されやすさって決まってきますけど、エンチャントってやっぱ割られにくいんですよね。最近だと黒が割れるようになったんで、まあ黒も割れるというよりは生贄に捧げさせるかな、布告っていうんですけどとかで割ってくることが多くなったんで、白緑黒は割ってくる、青は手札に戻してくるか、もしくはまあ着地する前に打ち消されるとかで、赤は絶対触れられないんですよエンチャントに、っていうことがあるので、まあ、逆に赤ってアーティファクトは割れるんですけど、そういうことがあるんでね、エンチャントゆえこの2つは割られづらい。 で、かつ、ドローができてしまう置物っていうのは本当に強いので、オーバーパワーながら使いたいと思った方はね、ぜひ、まあ高いですけど、あの当たったらね使ってみてください。ということで、今回は別に持っているわけではないカード、しかし使われてやはり強かったカード、リスティックの研究、そして神秘的負荷を、ご紹介いたしました。ぜひね使ってみてください。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。というわけでね、結局はカードゲームの話がね半分以上を占めたわけなんですけども、あーでそうですね、 Jさんばあさん若返ると働く細胞、あれに関してはもう前回言ったことが全てです。あの追加情報とかはほぼないと思います。あのマジで、あの方やね、ほぼほぼ教育番組だなっていう感じですし、方やあのスローライフな感じがあったりするので、それはそれで本当に面白いのでね。ただ Jさんばあさん若返るはね、一応やっぱり2話までちゃんと見ましたけど、ハズレがね、あの短編集みたいな感じなんですよね。もともとがピクシブとかの、まあ、ネット漫画なんで短編集なんですけど、なんで1話なんだろう、丸々なんか1個のエピソードで掘り下げてみたいな感じではなく、本当に短いエピソードがポンポンポンポンポンってなっていくようなタイプなんですけど、どのエピソードにもね、てかまあ漫画で読んでたから分かりはするんですけど、まあハズレがねっていうのがね。で声と動きがついたことによって、まあすごい見やすくなってるところもあったりするの でフルカラー、やっぱフルカラーで見れるっていうのが、色動き声がつくっていうのがやっぱり素晴らしいなって思った作品ではあるので、まあ今回のね、補足もしましたけど、隣の妖怪さんも全て含めて、最終回まで全部見ていこうと思っていますので、まあ気になった方はね、ぜひそれぞれ皆さんの、媒体で見てみていただけたらと思います。ちゅう感じで、今回はねここまでとしていきたいと思います。次回多分パック向けるかな、おそらくはず、うん買っているはずだし、向くと思いますので、まあそこでね何当ててえかな、高額カード引きてえな、引きてえけどな実際はねどうなるか分かりませんので、そうここでね向いて出したこともありますけど、結構普通に敗北してる感じはあるんですよね最近は。なので、何引けるか分かりませんけども、次回もね向いていきたいと思います。という感じで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。